ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
SDGs で社会貢献ですよとか言うんですけども、私の所属しているもちろんこの会社も株式会社ですし、まあ、皆さんの多くも株式会社に所属していらっしゃるんだろうと思います。株式会社の目的の最も重要なものは利潤の追求であるというのは皆さんもうご承知の通りですね。だからここは矛盾が生じるんですけども、矛盾を解決しながら社会に対するフィードバック、社会経済環境というものを大切にしながらですね、経済的にもというねことが重要になってきます。でこの SDGs の中にも17の目標があって、ちゃんと働きがいを担保して経済を成長させるという目標も含まれてるんですね、17の中に。だから14001番とか環境マネジメントシステムをご経験した方はなんとなくお分かりになると思いますけども、環境にいいことをしようとするとコストが上がっていく。例えば今私が理事を務めさせてもらっておりますグリーン購入ネットワークもそうなんですけども、安ければいいよって言った方が安く買えるんですね。ところがグリーン購入ネットワークの目的もそうですけれども、品質と価格といういわゆる QCD と言われているところの Q と C ですね、クオリティとコストだけじゃなくって、やっぱりそこは環境とそれから社会っていうものに配慮した企業からそういうものを買おうよという動きがやっぱり出していかなければ、地球環境を含めて社会を守ることができないだろうというふうに考えての活動なわけですね。まあ、そんな中で今 ESG 投資っていうのが随分と話題になっておりまして、 E は環境、 S は社会、 G はガバナンスの企業統治という、この3つ優れた会社の株を買おう、まあ、端的に言うとそういうことですね。そしてこの世界全体ではですね、この ESG 投資っていうのが、まあ、日本円に換算しますと約3000兆円ぐらい、3000兆円を超えて取引が行われています。日本の国家予算がおおむね100兆ぐらいですから、実に30倍の日本の国家予算の30倍が ESG 投資で動いているということで、特にまあ上場企業の方とかはもうこの ESG 投資を無視しては進めないということになっていますし、例えば自動労働で作られているようなものであるとか、そういうものはもうバッシングの対象になっていって、そういう原材料を使っているとか、あるいは海外の工場で何か医療品を作っているときに、そういった劣悪な環境の中で労働をさせているところが二次サプライヤーにいるとかっていうだけでも今叩かれて不買運動が起きる時代になっちゃったんですね。ですね、この ESG 投資という企業の投資っていう話と、それから今の SDGs というのが密接に今度は絡んできまして、皆さんの会社がしっかりとした社会的責任を果たす活動をしていると、あの会社のものであると、SDGs にちゃんと取り組んでいるとか CSR をやっているとかいうところで評価されて、売上も担保できていくという時代に変わってきた。私が卒業して社会人になった頃はまだまだ昭和50年代というね、まだ戦後経済成長やっとそこからこう抜け出たというところで、本当に環境はオフィスは真っ白で全員がタバコ吸っていて、お茶を入れて灰皿を片付けるのが女子事務員さんのお仕事でっていうのがもう当たり前の時代だったんですね。それが今は全く様変わりしていますというふうにですね、時代がこう変わってきたということを理解をして、さらに言うとこの先、この先10年20年の先、変わり方の方向性が SDGs の中に現れているんだというふうにも思います。年配の60を過ぎた方とお話をすると、いやそんなもんさっていう方も確かに結構いらっしゃるんですね。でも時代は変わっていきますので、そこの価値基準といったらいいでしょうかね、価値観をやっぱり少しずつ自分の考えをこう変えて、行動を変えてということにしていくのが必要なのかなというのは私なりに勉強した結果でありました。さあ次にこのマネジメントシステムとどう絡めていこうかという話に移っていきたいと思います。さて、ちょっと企業の方に目を向けていきますとですね、今企業の中では今日スライドではご用意はしておりませんけれども、 もともと企業の例えばこの社会的責任についてを評価するような監査の仕組みがもうすでにあります。例えば、RBA、これ米国のものですけども、まあ、旧 EICC って言った方が皆さんお分かりになるかもしれませんけども、まあ、RBA っていう中で、VAP 監査、まあ、VAP 監査というふうに我々呼んでおりますけども、まあ、主に電子機器の業界のサプライチェーンを対象にした、この VAP 監査と言われているその監査がすでに動いています。さらには、セデックス、ね、これはイギリスですね。イギリスのロンドンに本部を置きますけども、SMETA 監査、スメタ監査って我々呼んでますけども、いうものも動いていて、その監査を受けになっている企業さんも今日多分視聴者の中にいらっしゃるのかなと思いますね。で、主にやっぱり労働とか環境保全とか安全衛生とか倫理とかっていうところに、重きを置いたような監査の手法にこうなっておりまして、私の会社にお問い合わせが圧倒的に増えてきているのが、エコバディス、これフランスで作られた企画です。ですので、フランス系企業からの要求というのが多いようではございますけれども、日本の中でも今、このエコバディスに対応しなさいということで、すごく市場が今動いてきております。そしてこのエコバディスの質問票の中身も今、研究が進んでおりますので、多くの企業様に今、エコバディスについてのサポートをさせていただいているところになります。で、今、エコバディスがすごく前に出てきているのは、エコバディスの中にですね、実は国連のグローバルコンパクトですとか、あるいは ILO 協定とか、あとは GRI とか、あとは ISO でいうと2万6千番とか、あとはセリーズのロードマップとかですね、あるいは国連ビジネスと人権に関する指導原則、ラギーフレームワークって言ってますけども、こんなような国際的な CSR の企画がほぼ包含されて網羅されている。もちろん SDGs もそこの中に入ってくるわけですね。という非常にこう大きな枠組みのものになっておりまして、なので結構チャレンジするの大変なんですね。なので、実はブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナというふうにですね、少しずつレベルを上げていけるという仕組みになっておりまして、まあ、それが非常にこう受け入れられていて、普及してきているのかなというふうに思います。それから CSR の取り組みについての目的についてですね、これは経団連さんの方で、ちょっと古い2017年、5年ほど前の調査結果になりますけれども、なぜ CSR をやるんですかという質問に対して、やはり一番多いのがですね、企業理念とか創業精神などの実現という。つまり、もともと持っている歴史の長い会社さんですと、もともと創業者が持っていたこの理念といったものと CSR が非常にこうマッチングするんだということ。それから、持続可能な社会の実現への貢献をしたいんだ。それから、事業を通じて社会課題を解決していくんだ。そして、企業価値を創造するんだ。まあ、こんなあたりが、CSR に取り組んでいく一つの大きな目的、いうふうになっています。まあ、そこに、まあ、SDGs をどううまく組み込んでいくのかっていうのはね、また技術的な問題もありますけれども、皆さんの会社でもお取り組みがあって、よく似てるのがですね、20年前ぐらいに ISO のブームがあって、ものすごく企業様が ISO の認証をお取りになるという時期がありました。その時にね、今の環境、非常によく似てます。つまり、ISO で1万4000インチだとか、4万5000インチの労働安全とか品質だって言ってたところから、ちょっとこう社会が成熟してきて、サステナビリティについての評価というところが、今、トップサプライヤーさんからの要求でじわじわと強まっているというね、状況になっている。まあ、もちろん、大手さんにお勤めの皆さんですと、もうすでに対応が済んでいらっしゃるという企業さんもたくさんいらっしゃることも知っていますけども、これからちょっと世の中が変わっていく気配がね、ありありとしているという状況になっています。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し、各種動画やポッドキャストをご活用ください。 Thank you.